皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに本音で向き合いを答えしています。はい、今日もねレターにお答えしていきます。自分がね何がしたいかわからないという方のご相談、そしてそれにまつわるねちょっとメッセージもいただいているのでご紹介させていただいて、で、職場のね人間関係のお悩みなんかも、ご紹介したいと思います。ぜひね最後までお聞きください。でね、ちょっとスタンド FM でお聞きの方にちょっとだけお伝えしたいんですけど、なんかね最近ちょっと音質が悪くて、スタンド FM にアップした音源が、でめっちゃもうなんでやなんでやって言って試行錯誤して、かなり なんていうかな、もう実験してるんちゃうか、卒論書いてんのかなっていうぐらい、いろんななんか音源のパターン、こうやったらどうかな、ああやったらどうかなとか言って、もうなんか研究みたいな感じで、ちょっと試行錯誤して、解決しようと頑張ってたんですけど、まあ、多分ね、こんな感じかなっていうのが分かったんで、音質良くなってると思います。もしね、なんか最近、あれなんか音悪いぞって思われてる方がいたら、ちょっとなんか僕の編集ソフトとなんかアップロードの都合がなんかちょっと悪かったらしくて、音質がちょっと悪くなってたっていう都合がありますので、まあ多分ね、良くなってるかなと思うので、一応ね、ちょっとお伝えしたいなと思って、はい。ほんまにもうこの一週間、もうなんで音質悪なんねん、なんでやなんでやつってもうちょっと大変やったんですけど、まあ、ようやくちょっと解決したかなと思います。ほっとしてます。はい。じゃあ、行きましょう。鍋友ネーム、匿名さんですかね。はい。渡辺夫婦さん、こんにちは。いつもラジオ楽しませていただいています。早速にはなりますが、相談させてください。僕は高校卒業して現在事務職として働いており、自分がやりたいことではないなと毎日考えています。具体的に何がしたいかも分からず、行動に移せていない自分に嫌気がさしており、何か自分が打ち込めるものが欲しいです。今後の人生を豊かにするため、渡辺風さんはどういったことをしてきましたか？きついご指摘でも構いません。よろしくお願いします。はい、パワーが溢れたレターやなって思ったんですけど、匿名さんありがとうございます。高校卒業して、高卒で、事務職として働いている。何歳かっていうのは書かれてないんですけど、まあお若い方なんでしょうね。何年か働かれたのかな、今20歳前後っていう感じなのかな、なんかそんな風にはちょっと雰囲気でね見受けしたんですけど、ね、きついご指摘でも構いませんっていう、こう、覚悟があるんですけど、まあ僕別にきついね、ことを言うつもりは特にないんですけど、まあまずね、匿名さんね、に分かっといてほしいのは、こう、自分がやりたいことではないなって感じてる。そして、なんか打ち込めるものが欲しい。自分の人生を豊かにしていきたいっていう気持ちが終わりじゃないですか。それはね、まず、自分、そういうふうに思ってるんやと、そういう自分がいるんやっていうのは、ちょっと改めて確認してもらえたらなって思います。いや、だからね、そのパワーに溢れてますねって、最初言ったんですけど、なんかね、やっぱこう、進もうとする意思を感じるので、なんやろ、なんか、ああしたらいいですよ、こうしたらいいですよ、っていうのは、まあ僕もよくわからないんで、ほんまに人生いろいろなんでね、何が起こるかわからへん。でもその何が起こるかわからへん、匿名さんにとってのいろんな転機、チャンス、ご縁、なんかを、これから掴んでいくんちゃうかなっていう気がします。なぜなら、そのやりたいことちゃうな、新しいことやりたいな、人生豊かにしたいなっていうマインドでいるから。だから自分のアンテナがね、しっかり受信体制になってるわけじゃないですか。で、そういう時に、なんか思いがけないね、転機が訪れたりするんかなって思いますよ。だから、まあ、 僕もね、なんか20代前半とか、その最初に就職した後とか、まあ結局銀行辞めてベトナム行きましたけど、まあそんな感じで、なんかちゃうなって言って行動してね、転職しましたとかいう経験もあるんで、なんかその、なんかちゃうなっていうか、どうしようってその、悩む気持ちはすごいわかる。僕も当時そんな感じやったんちゃうかなって思う。ただ、なんか、うん、アンテナさえ立ってりゃ、そして、こう人生進めていくぞという気持ちがあったら何か起こってきてそれを掴んでいくんちゃうかなって思いますけどね。だから僕は匿名さんの人生は別に悲観してないというか、そんなきついご指摘をねするつもりはなくて、うん、なんかほんまに思うことをねやっていったらいいんちゃうかなと思う。なんか自分がやりたいこと、そんなね、僕もね最近ようやくちょっと見えてきたかな。それがまあ心のことなんですけど、自分がやりたいことっていうのが、ようやくもしかしたらっていう感じで見えてきたかなって思ってて、まあ僕もね、全然その特に20代の頃なんて、自分がやりたいこと何ですかって言われたら、うん、何でしょうねって言ってたし、そういうの見つけたいなって思ってたんで、うん。まあだから、まあ焦らずね。うん。で、やりたくない、その、なんかね、これやってみようかな、あれやってみようかな、こんなこと興味あるなっていう、その小さな種は大事にしてほしいかなって思うし、逆にやりたくないことね。そう。仕事でやりたくないなって毎日考えて、でも仕事やからな、やってる。もちろんね、仕事なんで、そのやりたくない部分っていうのも当然あると思う。全部、やりたいことしかやってませんって言って仕事成り立つっていうのはなかなかね、現実的には難しかった。特にその、就職してるとね、ほんまやりたないなっていう仕事もあるかもしれんけど、じゃあ何がやりたくないねんと。どういうところが嫌なんやと。っていうのをもうちょっと、明確にしてみてもいいかもしれんし、で、逆に言うと、そのやりたくない、これをやりたくないぞっていうのがあって、それをやらずに済む仕事があるんやったら、そういうのにチャレンジしてみてもいいかもしれないですよね。今、事務職で、もう事務の仕事がとにかく嫌っていうことであれば、実は、なんか技術職の方が、こう、自分のやりたいことに近かったりするかもしれんし、営業職の方が、自分のやりたいことに近いかもしれんし、なんかその、やりたくないって思ってることをやらないっていうことも、やりたいことに近づいていく方法の一つなんかなっていうのも思ったりしますね。うん。まあまあまあ、悩むのもっていうか、このうんうん考えて、こうちゃうかああちゃうかって時には失敗したりしてね、やるのも自分の経験になっていくと思うんで、まあほんまに、頑張ってください。応援してます。僕もね、やりたいことを探して、こう進んでいこうとしてるところなんでね、一緒にね頑張っていきましょう。レターありがとうございます。はい、では続いてですね、渡辺夫婦さん、こんにちは。自分軸と他人軸への感想です。大輝さんが自分に優しい行動を繰り返した先についにベクトルが他者へ、向かい始めたのかと嬉しくなりました。私も今自分の本音を大切に過ごしていますが、多分その先には他人への気持ちの変化があるんだろうなぁとワクワクしています。自分は冷たい人間だと思って生きてきたけれど、それは決して性格ではなく、ただただ鏡だったんだと思います。おー、言わんとしてることはわかりますけど、ちょっと難しい。ん？鏡？って思われたかもしれないですね。ちょっと僕もね、自分の言葉で喋れるようになったら、またちょっとその辺の話したいと思います。もう一つ、やりたいことの見つけ方の話を聞きながら考えたことがあります。それは、今日はこう過ごしたいとズバッと願望がわかる日もあれば、今日はこうは過ごしたくないなぁと、避けたい気持ちがぼんやりと浮かんでくる日もあるということです。今までこれは避けたいという気持ちに焦点を当てたことがなかったけれど、避けたい気持ちが明確なら、そうならないようにお金をかけたり、周りに助けてもらったりして、それを実現するというのも、やりたいことの見つけ方につながるのかなと思いました。 気づきを言葉にするというのはとても難しいことだと思うのですが、いつも真剣に伝えてくださりありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。ちょっと鍋ともネームを控え、いつもね、あのコメントというかいただいてる方なんですけど、ちょっと待ってね、ちょっと待ってくださいね。あれ、ちょっとすいません、あの鍋ともネーム出てこない。あのメモアプリにね、ちょっとレター写したりするときに、ちょっとたまにね、あの鍋ともネームっていうか、そのユーザーネームっていうのかな、の控えを漏れることがあって、ちょっとすいません、あのコメントレターね、いただく方なんですけど、すいません。あの、認識はしてますので、ありがとうございます。で、あの、先ほどのレターはね、KKK さんでした。あかんな、ちょっと今日、ネームの控えがちょっと全然、ぐだぐだなってるんですけど、すいません。はい。再開しますね。はい。でですね、まあ、その自分に優しい行動を繰り返した結果、ベクトルが他者へ向かい始めたのか、うん、そんな感じかなって思います。この辺もね、ちょっとまた、あの、振り返っていろいろね、話したいと思います。で、そう。僕はね、最近その自分を満たすっていうことを意識してやってて、自分がしたいことを叶えてあげる。ほんまにね、ちっちゃいことからでいいんですよ。あれしたいなと思ったらしてあげる。これしようかなと思ったらする。ね。やっぱいいやとか。まあ、してもしゃあないなって言ってやめるんじゃなくて、してみるっていう、その冒険、プチ冒険っていうか、プチ自分を満たすっていうことを積み重ねていくっていうことを、こう意識してるんですけど、逆に言うと、したくないっていうことをしないっていうのも、まあ自分の望みを叶えてあげるっていうことにもなるのかなって思うんですよね。レターにもいただいた通り。したくないってことは、逆に何したいが隠れてるじゃないですか。例えば、まあ何やろ。料理作りたくないとかね。作りたくないってことは、休みたいとか、サボりたいとか、他のことをしたいとかね。だ、そういう別のしたいが隠れて、したくないっていうので出てきてるってことなんで、したくないってを叶えるも実はしたいっていうか、その自分の気持ちを叶えてあげるってことにもなるんかなって思うんですよね。なので、なんかしたいことは何ですかって言われて、したいって何やろって、あの、いまいちピンとこうへんなっていう人は、したくないっていうことを叶えてあげるっていうアプローチも面白いかもしれないですよね。毎日なんかこう、これ嫌やなとか、これめんどくさいなとか、もうしゃあなしでやってることとかがね、ルーティーンであったら、今日はちょっとサボってみようみたいな。掃除毎日してるけど、めんどくさいなと。もう今日掃除せんとこうみたいな。日が一日あってもいいと思うんですよ。ね。で、それで自分が何を感じるか何を思うかっていうのに注目してあげると、また面白いかもねっていう。はい。そんなことも思ったりします。はい。ありがとうございます。では最後です。鍋ともネーム、わかろひさんですね。ナイキさん、ゆみさん、タソちゃん、こんにちは。毎回放送楽しみに聞いています。ラジオネーム、わかろひです。現在、栄養士として働く27歳女です。突然ですが、職場の理不尽に思うことについて相談させてください。私は仕事中の先輩の当たりがきつい、強いことで悩み、移動希望を出した結果、4月に移動が決まっています。あ、ってことはもう移動で、その先輩とはお別れになったかな、もう。以前から先輩の言い方がきつく苦手意識ありましたが、仕事にストイックなだけと自分に言い聞かせ、仕事外では雑談するなどうまくやっていました。しかし先月、先輩に異動を伝えると、私に対する態度が悪化。素っ気ない態度を取る、避ける、情報共有しない、理由をつけ仕事を押し付ける等、あからさまな態度を取られ、仕事に支障をきたすようになりました。会社の相談窓口に現状を相談しましたが、移動まで耐えるのが賢明と言われ、解決には至りませんでした。また上司にも相談しましたが、閉鎖的な環境でのトラブルのため、決定打もなく、価値観の違いで済まされ、モヤモヤしています。移動して解決と言われればそうなのですが、結局は弱い立場の人が損をしているなぁと、理不尽に感じています。これが普通なのでしょうか？うん、わかろひさん。 ありがとうございます。まあ今現在はね、もう4月になったので、新しい勤務地で、その当たりが強い先輩とはお別れしてね。まあその移動先でいい環境やといいですよね。うん、それを願ってるんですけど。まあまあ、いただいた、ね、レターいただいてお答えするので、ちょっとタイムラグあって申し訳なかったんですけど、そのレターとしても、この先輩とどうしたらいいでしょうかっていうよりは、なんか、結局は弱い立場の人が損してるなと理不尽に感じます。これが普通なのでしょうかっていう、なんか、これってどう思いますみたいな、レターなんで、その、先輩とどう付き合ったらいいですよみたいな話じゃなくて、なんかこの、今回の現象というか出来事がどう捉えたらいいのかみたいな話を、まあ僕の主観でね、ちょっと若野さんの話聞かせてもらって思うこととかをちょっとシェアさせてもらおうかなっていうふうに、はい、思います。でこれね、実はレター、妻のね、ユミハーンとも一緒に読んで、こうなんていうかなどういう状況なんやろうっていうのをこう二人でこうディスカッションしながら検討させてもらったんですよね。はい。っていうのもあって、まあユミハーンの意見というか考えも織り交ぜながらちょっと僕の言葉で喋りたいんですけど、なんでちょっとね、まあ踏み込んでというか、こうレターには書いてないことも想像しながらちょっとお話ねさせてもらうんで、まあ違うよと、全然違うよというのであれば、違うよってことで受け流してね、いただければと思います。はい。で、今回のね、話ね、まあ、職場の先輩が当たり強い。で、悩んでますっていうね、それだけ見ると、まあ、よくあることだとは思うんですよ。ある意味ね。職場に嫌な人って、まあ、いたりするじゃないですか。僕もいましたよ。僕の場合、上司でしたけどね。当たりめちゃくちゃ強いというか、パワハラ上司みたいな、いたりね、したこともありましたけど、それ自体は、まあ、よくあることなんですけど、こんだけ若露飛さんが、しんどいな、嫌やなって、もうレターを書くぐらいね、悩まれて、しかも、移動が決まって、もうお別れするの分かってるけど、でも、なんか、もやもやするって言って、レターを書かれた。っていうぐらい、悩んでるっていうのは、やっぱちょっとね、こう、こじれてるというか、複雑なね、なんか事情が絡んでるんやなっていうのを、こう、読ませてもらって感じるんですよね。単になんか当たり強い先輩いてしんどいですっていうね、話ではなんか、若露飛さんの中では済まされないものがあるんですよね。うん。で、まあ、何がちょっとこう、複雑になってるんかなって思うんですけど、その、まずね、若露飛さん視点で行くと、最初にね、ちょっと、後半部分だけお話しすると、まあ、会社の相談窓口は確かに、その、結局人間関係なんで、その、証拠がめちゃくちゃあって、こんだけもう意地悪されました、こんな嫌がらせも受けて、業務にこんな支障を受けてますって、もう具体的なね、これされました、あれされました、何月何日何時何分にこんなことされました、みたいな、なんか証拠とか、ボイスレコーダーとか、なんやらかんやら映像とかが、ないとやっぱ動きにくいっていうのはあると思うんですよ。やっぱ人間関係こう言った言わないとか、こう、一個の発言がとある人には別に普通に受け止められるけど、とある人にはこう誹謗中傷やって受け取られることもあるし、それをね、なんかこう会社の組織として判断するっていうのは難しかったり、やっぱこうやりにくかったりするっていう事情が大人の事情みたいなのがあったりしてね、ちゃんとしてくれよって話なんですけど、こっちからすると当事者からするとね、まあでもやっぱちょっと事なかれ主義というか、まあまあうまくやってよみたいな感じになっちゃうのは、うん、まあある意味ね、ちょっとこれね、こういう時に頼りならへんな組織はって思われるかもしれないですけど、まあそういう事情もあるやろうなっていうのは思うんですよ。うん、でまあ、前半ですよ、前半。その先輩との関係についてですよ、そもそもね。で、これは若露飛さん視点でどういう状況なのかっていうと、これ単にね、当たりの強い先輩に、なんか付き合い大変ですっていうことじゃなくて、なんとね、若露飛さん、先輩、当たりの強い先輩、ね、以前から、 先輩の言い方が気づく苦手意識があった。そんな先輩に対して仕事外では雑談するなどうまくやってきたんですよ。これはね、分かってます？こんなね、言い方きつい苦手意識な先輩とうまくやろうとしてきたんですよ、若露飛さんは。いや、すごいなと思って。当たりが強い先輩を避けてきました。できるだけ付き合わないようにしてきました。じゃなくて、仲良くなろうとしてきたんですよ。でも、移動を伝えたところ、態度が悪化して、やっぱり当たり強くて苦手な先輩で、業務に支障をきたすぐらいになってしまいましたってことで、これね、若露飛さんは、この先輩とは、うまくやっていきたかったんですかね。うまくやる必要があったんですかね。まず若露飛さんは嫌な先輩と仲良くなろうと頑張ってきたっていうことなんですよね。うん。それがまずモヤモヤの何やろ、モヤモヤする要因にもなってるんちゃうかなと思うんですよ。なんかもう嫌な人で、もうこの人嫌な人やしって思ってたら、まあ嫌がらせされるのは嫌なんですけど、ああまあせいせいするわっていう感じにもねならへんかなって思って。自分が歩み寄ろうとしていってるからこそ、なんでこんな態度なんて。で、自分の期待とは全然違う態度やし、ね、嫌じゃないですか。こっちはうまくやろうとしてんのにってなるし、それはそうやと思いますよ。で、先輩も先輩で、やっぱり癖、ね、癖あるんやろなと思って。これどういう方かわかんないですけど、言い方がきつく苦手意識、まあ多分そういう性格というか態度の人なんでしょうね。人間関係いろいろこう円滑に進むっていうよりは、結構ツンケンしてこう近づいてきた人を突っ放してみたいなことをしてきてる人なんかなって思うんですよ。だからその先輩に異動を伝えた途端に、あ、若露飛さんもやっぱりあなたもね、なんかこう雑談とかねしてこう近づいてくるんか思ったら、やっぱりあなたもね、離れていってしまうんかと。結局私のことなんて誰も見てないんやと。私のことなんて誰もね、好いてくれないんやっていう。いうふうにもしかしたら思われたかもしれん。なんかその、人との距離感が、こう、難しい人っていうんかな。なんかこう、素直に近づけない。他人の、こう、両親とか、こう行為、ご行為とかが素直に受け取りにくい。こう突っぱねて、避けて、強く当たって、愛を確かめようとするみたいな。なんかそういうね、部分ももしかしたらあるんかなーって思って。で、そういう、で、まあそうやとしたら、そんな先輩と、やっぱうまくやろうと頑張ってきたっていうのは結構大変なことやと思うし、その努力とか若露飛さんの思いが報われなかったっていう部分で、なんだかなーっていう。なんか単に嫌な先輩当たりましたっていうのとはまた違う。なんかモヤモヤっていうか、なんか損してるなーみたいな。なんなんですかねこれってみたいな気持ちになってるんかなーっていうのはちょっと思ったんですよね。うん。まあだからどうしてくださいってわけではなくて、まあこれが普通なのでしょうかって言われたので、まあ僕的にはこんな感じで思いましたっていうのを、まあそのままお話しさせてもらったんですけどね。うん。まあもし、まとめとして一点若露飛さんにお伝えできるかなっていうのは、その若露飛さんの人間関係ですよ。人間関係、関わる人、全員に対して丁寧に接しないといけない。全員に対して、ちゃんと誠実に、向き合わないといけない。全員をこう、なんていうかな、よく接しないといけないみたいな、なんかそんな気持ちはないですかね。まあそうね、 なんかそうしないと自分がこの場所にいてはいけないとか、なんかこう組織の一員としてなんかいられない気がするっていうね、気持ちがもし終わりやったとしたら、そういう部分がもしかしたらちょっとしんどい思いにつながってるのかもねっていうのは、ちょっと思ったかな。うん。まあまあ、一旦ね、4月で移動して、人間関係もね、こうリセットしたっていうことやと思うんですけど、まあ、もし次の職場でまた嫌な人いるなとか、なんか怖い人おるなって思ったら、そういう人と距離取ってもいいですからね。なんか雑談してうまくこっちからヘイコラヘイコラして気に入られようと大丈夫ですかとか言ってこう気使って気使ってね、しなくてもいいんですよ。してもいいけどしなくてもいいんですよ。だから分かる人はどうしたいですかっていう話で、もしそこにちょっと無理があるんやとしたら、必ずしも別にそうしなくてもいいんですよっていうことかな、ちょっと今お伝えできるっていうのは。うん。って思いました。まあほんまに4月でね、移動やら入社やら入学やらなんやらかんやらで、人間関係ね、また変わって、新しい環境でっていう人も増えてると思うんでね、もう無理せずにね、もう仕事も変わるし、人間関係も変わるし、いろいろ変わるし、めちゃくちゃ変わりますからね、春って。なんでほんまに、ゆっくりゆっくり、で、ちょっとしんどいなと思ったら休むね。ほんまに休むっていうこと。僕もね、ちょっと、今週ちょっといろいろ考えすぎてたんで、休みながらゆっくり行こうっていうのをちょっと自分でもね、こう、唱えながら、はい、行きたいと思います。レターありがとうございます。ちょっとなんかまとまらない話になってしまったんですけど、何かね、伝わることがあればいいなと思います。はい。では、今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。この放送のいいね、コメント、レターお待ちしてます。また、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。